ドリームセレクション彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は正午を回りました。いかがお過ごしでしょうか。MC の薄木陽介です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は彩り豊かな人生の伝道師薄木陽介さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞や小説などからやりがいや生きがいを見つけ豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。今月も引き続きオンダリクさんのミツバチと遠雷をご紹介していきます。さて薄木さん、
はい、
ついに4人の主人公がね、先月までで全員ご紹介いたしましたね。
そうですね、もう本当にもう4人4色というかですね、
全然違う
全然違うタイプの人間がいて、もうそれぞれこう味があってね、うん、素晴らしいなみたいな感じだと思うんですけども、
そうですよね。
今回ですね、はい、まあ、4人こう総まとめ編ということで、うんうんうん、改めてこの天才性っていうね、はい、いうものをねまた取り上げていきたいなと思うんですけれども、はい、その天才性の中でも、うんうん、まあ、今回のテーマはですね、共感と憧れっていうね、うんうんうん、ここに分けたいと思うんですよね。
共感と憧れですか。
はい、なんかね、その共感と憧れって、はい、なんかこう一緒くたにしがちなんですけれども、
うんうん、
明確に違うと思っていて、
はい、
でここにこそその人生を豊かにするヒントがものすごい詰まってると僕は思うんですよね。
は
い、
おー、
はい、あ、ちなみに、はい、玉木さん、
はい、
共感と憧れっていう観点でいくと、
はい、
お一人ずつこの4人の中で自分が共感するなっていうキャラクターと、
はい、
憧れるなっていうキャラクターを挙げるとしたら誰と誰になりますか。
ですね、共感するのは、
はい、
やっぱ高嶋明石さん。
あー、なるほどですね。
そう、なんかこうやっぱりこう、
はい、
ね、あの積み重ねてきた、
はい、
あの努力というか、
はいはいはい、
なんか積み重なってきたからこそ今があるみたいな、
はい、
あの感じはすごく共感しますね。やっぱり、
なるほどなるほど、
うん、
ね、憧れは、
憧れはですね、
はい、
やっぱりマサル。
あ、そうなんですね。
もうあのザ、はい、王子様じゃないですか
なるほどなるほど、はい、
もうなんかその人柄も見た目も、
はい、
人柄もその才能も、
はい、
みんなに認められ愛されて、
はい、
でそれも本人が分かってやって、
はい、
結果やっぱりもう、はい、なんだろう、愛されてるっていうこのサイクルが出来上がってる、あの王子様のようなあの感じがね、
なるほど、
なんか憧れますね、やっぱり。
あ、そうなんです
ね。なんかいいなってこう思う気持ちがやっぱり出てきますね。
あ、そうなんですね。
薄木さんはいかがですか。
僕ちなみに全く真逆でですね、はい、あの共感がですね、
はい、
あやちゃん、
あやちゃん
なんですよね。
なんか分かるっていう、天然な感じの、
そうそう、天然な感じの分かるっていう感じでですね、はい、で実は憧れが、まあ、あの前にも喋ったかもしれないんですけど、
うん、
まあ、ジン君なんですよね。まあ、あの破天荒な天才っぷりになりたいみたいな、はい、あんなそのピアノに対して恍惚な表情を浮かべてみたいみたいなそういうのがすごく憧れとしてジン君に対してあって、
はい、
あやちゃんのね、あのなんかスイカが転がるみたいな表現があるんですけど分かるって感じなんですよね。
まあ、もうなんかそこが全く真逆ですね、私た
ち。そうそうそうそうそうそう全然こう違うっていうところがあって、で、まあ、だからこそね、この番組が成り立ってるっていうところあるのかもしれないんですけれども
そうですね、
まあ、その違いも含めてですね、うんうんうん、この共感と憧れっていうものを、うん、まあ、掘っていってですね、
はい、
で、彩り豊かなね、はい、人生にしていただくためのヒントをね、また皆さんにお伝えをしていきたいと思っております。
うんうん、はい、よろしくお願いします。
はい、
それでは早速ここで1曲お聴きください。映画ミツバチと遠雷から川村久子プレイズエーデン綾のアルバムの中からお送りいたします。ピアノ協奏曲第3番波長調作品26第一楽章。
はい、というわけでですね、4人のキャラクターに対して誰に共感して誰に憧れるかっていうね、お話から入っていったんですけれども、はい、これ面白いですよね、こう僕らで真逆っていうのはね
そうなんですよ、
結構ね、あのその漫画とかもそうなんですけど、はい、うん、そのどのキャラクターにこう共感するかとか憧れるかっていうのは、うんうん、その人の性格ってめちゃくちゃ出てくるなっていうふうに、
そうですよね、
思うんですよね。
人によって本当好きっていうキャラクター全く違いますもんね。
そうなんですよね。うん、ってなった時にどうですかね、こう改めてこの2人の違いっていうものを考えてみると
そうですね、なんか、 今ね、薄木さんがこう好きって言ったこう、はい、あやちゃんとジン君って私の中では本当の天才で、
はい、
まあやっぱりこう破天荒なイメージがあるので、
はいはい、
あれ薄木さんも意外と破天荒な人なのかなってちょっと思っちゃいました
そうですね、ちょっと逸脱してるっていう感じですよね逆にこう、うん、マサル君とね明石さんっていうのはなんかこう、うん、王道というか、
そうですね、
ちょっとなんか公務員チックな、はい、なんか
まあ、あの私はねきっとね冒険しないタイプ、
あそうなんですね、
だと思っているので、
僕あの一時期剣をまたがないと死んでしまう病みたいな感じになったのでこのコロナの時はもう本当にこう変化がない毎日っていうのはものすごく辛かったみたいなねところがあったんですけれども、は
い、いや面白いですね、
いや本当にこう違いがはっきりするなっていうのはあるんですけれども、そうですね、まあ、その中でもですね、その共感と憧れっていうね、はい、部分に分けさせてもらったじゃないですか、
うんうん、
でまあ多くの人っていうのはその共感と憧れはねごっちゃになってるっていうパターンがあるんですけれども、
はい、
まずですねこの共感と憧れを分けるということ自体に、
うんうんうんうん、
とても意味があるんですよね、
はい、そうですね、今言われるまで、はい、多分ごっちゃになってました、
はい、
うん、
ですよね、
はい、
共感するっていうのはある意味、はい、自分がもともと持っている性質とか気質というふ
う
にも読めるわけですよね、
うんうんうんうん、共感するものは自分がもともと持っているもの、
はい
はい、
で憧れるものっていうのは、うんうん、もちろんねそうやってこう自分が持っている要素っていうのはあるかもしれませんが、
はい、
どちらかというと今持ってなくて
あ
なりたいものみたいな、
はい
はい、なんかそういうニュアンスが含まれるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
そうですね、そう言われるとまさしくマサルはそうです、
うん、そうですよね、
はい、
まあ、本当にそんな感じですね、はい、僕最近西洋占星術とかも勉強してるんですけど、
はい、
その西洋占星術とか見てるとですね、うんうん、こういうのこう月と太陽で表されたりするんですよね、まあ、月っていうのはこの素の性質みたいな感じ で、うんうん、
はい、
で太陽っていうのはまあ憧れるというところがあるんですけれども、
はい、
これ面白くてですね、
はい、
こういろんな人のその星を見てるとですね、
うん、
まあ、月と太陽が協力し合う関係、うん、つまり自分が共感するっていう、うんうん、まあ、自分の元々の素質ですよね、
はい、
っていうところと、うん、まあ、憧れるっていうねその太陽が協力し合ってる、まあ、いわゆるこの自分の才能と向かうべきところみたいなものがすごくこう噛み合ってるっていう人もいれば、う
ん、いれば
そうではなくて、
はい、
太陽と月が喧嘩してるというか
なるほど、
もともと引っ込み思案な性格なんだけれども、
はい、
人生を発展させる太陽っていうのは、
うんうんうん、
こう自分を表現するところにあるみたいなね、
なるほど、
はい、これがもともと自分が自分を表現するのが好きで、
はい、
で太陽が例えば表現する場所にあるんだったら、うんうん、分かりやすいじゃないですか。
いや分かりやすいしもうまっしぐらに行けますよね、はい、その道に。
そうなんですよね、うん、それがなんか生まれながらにしてみたいな感じだと思うんですけれども、はい、多くの人はそうではないわけなんですよね。ただその自分の月の性質、例えばさっき言った引っ込み思案ですと、
は
い、
うんうんうん、
前に出ると向いてないと思ってますと、
はい、
でも太陽はなぜか表現をするっていうところにあるってことがあるんですよね。
そうですね、
これってめちゃくちゃ深いと思うんですよ。
うん、深いです、
はい、なぜじゃあ、うん、まあ、ちょっと話ぶっ飛びますけど、
はい、
その例えばね、まあ、神様が人間を作ったとしてですよ、
うん、
なぜそのように作ったかって話なんですよね、うんうんうん、苦手なものをわざわざやらせるのっていう感じになりません？
そうですよね、なりますし、
はい、
なんだろう、なぜそっちの方に進んじゃったのかっていうその自分の気持ちが、
はい
はい、なんか自分苦手だなって分かっているのになぜそれに行っちゃうのかっていうところすごい不思議です。
そうなんです、
うん、
でもきっとその人は、
うん、
引っ込み思案を克服するっていうその過程を味わいたかったんですよ。
なるほど、
もともと得意でできるっていう人生を選んでこなかったんですよ。
なるほど、
わざわざ克服すると、だから克服するためには苦手で生まれてこなきゃダメだったんですよ。
そっか、
はい、
なんかこうなんだろう、使命みたいなものもあったかもしれないんですね。
そうです、そうです、そうです。
へ
ー、結局ですね、その、うん、なんでしょうね、こう自分が向かいたい方向っていう太陽 っていうものがないと、楽にできることばっかりの月っていうものだったら、
はい、
人生ってやっぱつまんないし、だからといって自分をこう偽って無理して、その人生の目的だ使命だって言って、そこにばっかり向かってるとリラックスもできないし、なんか素の自分が死んじゃうみたいな感じがするんで、この月と太陽っていう観点って本当に両方大事なんですよね。
そうですね、その自分のその性質というか、そういったものを理解した上だったら、より本当によりね、よくなっていけそうな気がしますよね。
そうなんです。なので、そのなんか才能って言うとね、
はい、
なんかこうもともと喋るのが得意とかってね、そういうのを才能って言いたがるじゃないですか、
はい、
でもそうではなくて、本当の意味での才能っていうのは、自分は喋るのが苦手なんだけれども、前に出て自分を表現したいって思う気持ちそのものが、
はい、
才能なんじゃないかなって、
そっか、
思うんですよ。
もう自分がこれをやりたいんだっていう、その気持ちなんですね。
そうです、そうです。もう苦手だって言われても、
はい、
お前は向いてないって言われても、そういう性質を誰から見てもそういうふうにこう見られる、でも、俺は克服したい、表現したい、この気持ちを抑えることができない、それが本当の意味での才能なんじゃないかなって、
なるほどな、
思うんですよね。
確かにその気持ちがあったら、もう本当に前に進めるなって思うんですよ、
はい、
でもですよ、やっぱりそういう時に出てくるのが、いやでもこれやったやりたいって言ったら周りになんて言われるかなとか、そういうのがやっぱりこう出てくるじゃないですか。
あ、まあ、そうですよね。なんかこういわゆる一般的な才能っていうものと、まあ、やる気っていうものがあったとしたら、なんかそこにこうね、いわゆるその世間体だとか、なんかこう結局これででもお金稼げるのみたいな
そう、
なんか主にこの世間体とお金っていうこの2つのフィルターが出てくる感じですよね。
そうなんですよ。もう絶対それがこう邪魔をするって言ったらあれなんですけども、
はい、
やっぱりこうそれが壁になって、
はい、
いややりたいんだけどな、でもなって言って、まあ、言い訳と言ってしまえばそうかもしれないんですけど、
はい、
これをどうにか取れないかなって、
まあ、なんかものすごいやっぱ怖い気持ちが湧いてきますよね。
すごい湧くんですよ、
あ、これぜひですね、聞いてらっしゃる皆さんもね、この問いをね自分に投げかけてみてほしいんですけど、ちょっと玉木さん、
はい、
伺ってもいいですか、
はい、
来月、
はい、
お給料出るか分かりません、
え、
でも今月、暇です、
はい、
今月の給料は出ます。
今月は出る、
はい、で来月のお給料、
はい、
出るか分かりません、
え、
今月暇です、
うん、
その暇な時間今月何しますか、
え、働きますだって来月出るか分かんないですよ、
はい、
そりゃ不安ですよ
っていうと、はい、これお金のフィルターかかってるってことなんですよ。
うわー、今すごい、そこそこってことはかなりかかってますね。
そうなんですよね。もうなんか例えば自分だったら、その暇な時に、本当にこの仕事でずっとやっていきたいか考えるみたいなことを僕するんですよ。
あ、そっか、
はい、だからそのね、給料が例えばまあ出ないかもしれないと、で例えば貯金もなくなっちゃうかもしれないって、
はい、
でも僕多分ですね、自分が心底納得いくまでずっと考えますね。貯金が尽きるまでは絶対考えますね。
尽きるまで、
尽きるまでは考えますね。
あ、そうなんですね。
そうですね。そして尽きたとしても、
はい、
もう最低限暮らしていけるだけしか稼がずに、
はい、
残りの時間やっぱ考えますね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
それはやっぱりその、まあ、今私のお金のフィルターがっつりかかってるなっていう自覚したんですけども、
はい、
そこはやっぱりこう杉さんはそのフィルターのなんか外し方というか、はい、なんかそういうの心得てらっしゃるんですか、はい、
まあそうですね、やっぱりこう何回かね、この放送をやらせていただいて、いろんなねこう質問技術みたいなのを紹介させていただいたと思うんですけれども、やっぱりですね、その仕事って観点を考えるときにですね、はい、僕は今だけじゃなくて、10年先も続けたいかみたいなね、そういうこう問いをよく立てるようにしてるんですよね、
はい、
やっぱりこう何で稼いでいくにしても、こう仕事っていうのはこう人生の大半を費やす時間になるかなというふうには思うので、なんかそれをですね、自分の心の内側に聞くだとか、本当にやりたいかどうかっていうのを検証する前にお金のフィルターがかかってしまったりだとか、世間体のフィルターがかかってしまうと、まあ、これですね、正確な判断ができないっていうことになるんですよね、
そうですね、
だからあの大事なことはですね、お金のフィルターがかかってもいいんです、別に、
はい、
世間体のフィルターがかかってもいいんです、
はい、
大事なことは一回外してみる、
一回外してみる、
はい、一回外して考える、うん、その通りしなくてもいいから、
はい、
ゆっくり実現したらいいんですよ、うん、リスクのない範囲内で、
う
んうんうん、例えば自分が今まあ、正社員として働いていて、うん、本当は起業してこういう仕事やりたいだとすると、うん、ちょっとずつやればいいんですよね、
はい、
じゃあ僕が向いてるのはこの起業家だから今すぐサラリーマン辞めますって言って辞めなくていいわけですよ、うん、
はい、
そうじゃなくてリスクが少ないところからちょっとずつやっていくっていうね、そういう選択ができればいいので、大事なことは一旦外す、
一旦外す、
3日でいいから、
3日でいいんですねよかった、今どれくらい外せばいいだろうって思ってたんでは
い、なので、まあ、ぜひですね、はい、この才能とかね、やる気をね、再認識をしていただいてですね、はい、このお金とか世間体のフィルターがないとしたら、
はい、
3日でいいから、
3日でいいから、
はい、今あなたのやりたいことは何ですかっていうことをですね、
はい、
ぜひ自分に制限をかけずに、うん、とことん考えてみるという時間をね、取ってもらえればいいんじゃないかなと思っております。
はい、ありがとうございます、はい、それでは早速ここで一曲またお聴きください。ミツバチと遠雷から福間幸太郎プレイズ、高島明で春と修羅。さて宇杉さん、
はい、
3日でいいからと言われつつこのねフィルターを外すって難しいですね、
まあ、そうですね、なんかこう、うん、どうしてもね考えてしまうみたいなところもあると思うんですけれども、うん、でも逆に言うとですね、今までの時代っていうのはそのフィルターこそが自分の才能を伸ばしてくれたんじゃないかなって思うんですよ、
うん、
お金を稼がなければいけない、もう世間体があるからこういうことをしなきゃいけないっていうのは、はい、ある意味なんかこうパーソナルトレーナーみたいな感じで、
はい、
そのトレーニングをしてくれる人みたいな感じで捉えてもいいと思うんですよね。
あえてそのフィルターをですか？
そうですそうですそうです、
うんうんうん、
そうやってこう厳しく制限をかけてくれたからこそ絶対できるようになったこととか、うん、伸ばされた才能ってあるはずなんですよね、
うんうん、
それはそれで使っていけばいいと思うんですよ、うんうん、そして、まあ、今ねすごくこうコロナとかいろいろ大変だと思うですけども、はい、まあ、そういう形でですね結構時間が、まあ、あるよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、そういう今こそ自分が本当はこのフィルターっていう制限がなかったら何をしたいのかっていう考える絶好のチャンスだと思うので、
うんうん、そうですね、
3日でいいから
3日でいいから
3日でいいからぜひね、これまでの努力を別に否定する必要はないんですよね、
はい、
そうではなくてで、うんうん、今まではそういう才能を育んでくれた時間だったんだと、
はい、
その上でこれから何をしていくかっていうのは、うんうん、あなたはもうそのフィルターに縛られなくてもいいんじゃないですかって、何してもいいですよって言われたとしたらって言って、うんうん、まあ、せっかくなのでねこのラジオをきっかけに考えていただけるとね、うん、いいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
そうですね、確かに本当にもしこの、ね、フィルターがなければって思うとなんか何でもできそうな気がしてくるんですが、
そうですそうです、
やっぱりです、ね、今こう私はですねフィルターが今強いなと思いながら話してるんですけども、
はい、
なんかこう考えてる時に、
はい、
あ、これの感覚、この考えがよぎったら、はい、あ、フィルターだなって思った方がいいっていう何かあります？
そうですね、やっぱりこう何か、あ、今お金で判断してるなとか、今世間体で判断してるなみたいな、はい、うんうん、まあ、まずですねそのお金っていうフィルターと世間体っていうフィルターで、
うんうん、
まあ、見てしまいがちなんだっていうことを認識した上で、うんうん、
はい、
まあ、そういう、こう考えがよぎったら、
うん、
一回まるまるやってみたいなって自分の内側から出てきたりだとか、
はい、
そういうことやってみたいなとかって思った時に、
はい、
お金のフィルターじゃないか世間体のフィルターじゃないかっていうこの2つの質問を自分に対してつどつど投げかけるっていう、そういう癖づけをするだけでだいぶ変わってくるかなとは思うんですね。
そうですね、確かにちょっと1日目はね大変かもしれないんですけど、こう分けるっていうところをどっちなのっていうのをちゃんと分けるっていうのが難しいかもしれないですけど、
はい、
確かに3日目になれば、
はい、
その感覚もつかめて、
はい、
なんかよりこう自分の中にこう問いかけしやすくなっていきそうな感じがしますね、
はい、そうですね、ぜひなので、うん、習慣にしていただくっていうことと、
はい、
まあ、もうずっとフィルターを外し続けるっていうのはね、なかなかこうハードルが高いっていう方も ね、
そうですね、
いらっしゃるのかなというふうに思いますので、はい、ぜひですね、まあ、期間限定でいいですからね、
うん、
そういうのを考えてみていただければなっていうふうに思いますし、
はい、
まあ、今日は何よりもね、あとは伝えたかったのはもう共感と憧れは違うということであり、
うん、
ね、その好きな気持ちとか向かいたい気持ちこそ才能であって、う まあ、得意かどうかというよりかは自分が、ね、苦手だったとしてもそこに向かいたい気持ちがあるんだったら、はい、ぜひ、ね、やってみたらいいんじゃないかなっていうふうに思って、ね、その辺を伝えたいなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。番組では皆さんからの感想をお待ちしています。そしてぜひあなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトル、エピソードを添えて番組までお送りください。 FM 品川のホームページ右上にあるリクエストメッセージをクリックし、番組名はドリームセレクションを選び、リクエストメッセージお問い合わせ欄に彩り豊かさライフと書きの上お送りください。次回は8月27日木曜日お昼12時にまたお会いしましょう。
ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日を過ごしください。